私んちの男子ねえ6兄弟がようやく揃いましたが、
はい、
やっぱり一番気になる存在は誰でしょうか。
やっぱりね、向井理さんです ね3なんですよね、長なんですけども、うん、今回は温泉発掘には携わらなかったんですが、うん、はい、帰ってくるみんなをカレーを作って待っていたっていう、うんね、うんうん、美味しい役なんですけども、ね、うん、彼ドラマでは2006年白夜行でデビュー、はい、うん、ちょい役でデビューしてるんですけども、うん、映画で2006年の10月に公開された、
はいはい、
だから私を座らせて、うん、通勤電車で座る技術っていう、
なるほど、
ちょっとね、
なるほど、
おうおう、面白いタイトルの作品に、これも早く出ていたんですが、うん、有名なところでは、うん、俺は君のためにこそ死にに行く、は
い、あれね、
石原慎太郎さんの、ね、本なんですけども、で最近ではガチボーイ、
はいはいはいはい、
これ2008年で、うん、私2008年の映画号泣で第2位だったんです
よ。ほ
う、すごい作品で、佐藤隆太さんが主役だったんですけども、うん、この佐藤隆太さんを陰ながら支えるという、うん、大学の学生プロレスのキャプテンという役だったんです ね、今回も千里をちょっと陰から支えるっていうところがね、そうそうそう、ちょっとダフってくるところもあるんですけど、ね、相手は女性ですから、うん、今回は恋愛なんかもあるのかな、なんて思ったりしてるんですが、
あ、まあでも別れた妻いますし ね、
そうですね、
ただまあ彼女の方はね、他の男とくっついてしまって出るんで、これひょっとしたら千里の相手というのまだまだありますかね。
そうですよね、ちょっと楽しみなんですけども、
うん、まあそれから六兄弟の中ではね、あの山本雄介演じる勝ね、
はい、
あの今回まあ永山健と扮する真島平次と同じ画面にも収まってましたが、そうなるとどうしても思い出してしまうのが、ちょうど1年前のですね、テレビ朝日の連ドラパズル、石原さとみちゃんが主演でね、まあ彼女が高校の教師なんですが、その教え子役。
ああ、そうでしたね。
うん、あの時はね、本当にね、はい、真面目な普通の高校生っていう感じでね。
そうですね、ちょっと賢い高校の学生さんたちだったんですよね。何、うん、ね、うん、をしてるのかなと思ったら、剣道がすごい上手っていう。
そうそうそう。ね、ね、うん、まああの時と比べて、今回はね、もうガラリと役どころが違って。
違いますね。
ね、うん、マサルもね、ますますアイシャドウ偉いことになってますし。
あれ撮れる日は来るんでしょうか。
それからね、平次の方はね、意外とナンパなやつで。
ね、
うん、まあ今回の物語ね、結局温泉なんか出てこずに水道管が破裂で終わるんだろうと思ったら、うん、そのままでした ね、
あれはもう残念ながら予想してしまいました ね、
ただまあね、結果は見え見えでもですね、こうやって夢を追っていくその瞬間がね、うんうん、まあ大切だという、まあそういうところにはですね、堀北真希結構フィットするんですよね、うん、まあ彼女の一途さっていうかね、うん、ただね、あそこで一つ疑問に思ったんですが、次男のタケルが持っていたアタッシュケースね、
はいはい、
あれ最初からダイナマイトが入ってたんでしょうかね。
え、
どうもそんな風な感じがしないんですよ。まあ物語的にもできすぎてますしね。
確かにね。
で、実はあの時にね、高島礼子扮する小金井京子、
はい、
なんか裏でね、はい、こそこそやってたんじゃないかってね、まあキーパーソンの一人ではね、あるわけですが、うん、でまあ六兄弟の中でキーパーソンといえばですね、やはり要潤扮する風、
はい、
うん、まあ公式サイトのインタビューで要潤自身がですね、役どころに関して語ってるんですが、監督からは風来坊だけど長男だから責任感は持っている、ただ継がなければならない会社をあえて継がない、それは逃げているんじゃなくて彼なりの考えがあって動いている人なんだ、というようなお話はありました。なるほどね、
うん、
それからまあ女性に食べさせてもらっているっていう設定に関しては、モテモテなんですけど不器用なんじゃないですかね。実ってはいないんですよね。数日だけ付き合って実らないまま次にまた乗り換えてみたいな、こいつすげえなって思います。僕の高校時代の友達にもいましたけどね、なんであいつモテんのっていうやついるじゃないですか。そんなにかっこいいわけじゃないけど、愛想が良かったり話が上手かったりして、その点風は憎まれてもいますからね。家のポストにみんなにいい顔して、結局私には何もしてくれないんじゃないのみたいな手紙がいっぱい入っていて、不器用なんだなって思いましたね。本当にモテるやつってそうじゃないと思うんですよ。巧みに繋いでおくんですよ、きっと。風はそういうこともしない、社会とかいろんなことを逆手に取っているような感じですよね。それからまあこの作品の根底にはですね、家族というテーマがあるわけですが、要潤にとって家族とは、 何かあった時、それこそギリギリの死ぬ直前みたいな時にでも助けてくれるのは家族しかいないなと思います。自分が身代わりになってでも助けてくれるものだと思います。たとえ離れて暮らしていても通じ合ってるという関係でいられるのも家族しかいないと思いますし、僕結構連絡を取らない方なんです。1年に2回くらいしか電話もしないんです。かかってきても電話取らないし、テレビを見ていてくれたら生きているのもわかるのでまあいいかなとも思っているんですけど、それでもやっぱり家族っていうのは時間が距離にならない関係なんじゃないかなって思うんです。それが友達とか恋人だったらそうはならないんですよね。微妙に会話が合わなくなっていたりして、やっぱり両親は偉大だなって思います。ねえ、まあね、要潤っていうのは次男なんでね。
そうですね。
まあそれこそね、風のようにね、風来坊というかね、親に心配をかけてる、まあ役者になってること自身ね、そういう風に思ってるらしくって、まあそんな要潤扮する風にですね、あの新蔵さんが送った遺言状、これが気になるところですよね。
はい、
でそしてその内容をですね、あの小金井さんも知ってそう、ますます怪しいですよね。そしてね、なんとね、最後にはね、あの風が千里にキス。
そう。
ねえ、まあと言ってもほっぺにチュって感じでしたが、この後の展開がね、ますます気になってきました。私んちの男子、しっかりと見届けたいと思いますね。